で、改正民法に基づく、民法の改訂版、これについて、説明をいたします。まず民法改訂版というレジュメ、これはご覧ください。で、まず第一、全体についてということですけれども、この講義の目的は端的に言えば、改正民法、債権法改正と、相続法改正、この2つあるわけですが、これに即して、前のレジュメ、解答例、これを全面的に改定したものです。で、利用者の便宜のために改正法、現行法、改正前の法律を旧法というふうに表示をしています。で、2番の改訂の趣旨ですが、もともと司法試験の問題というのは制定、出題当時の法律で回答すればいいと、だから旧法のままでいいと。こういう見方があるかもしれません。で、あるいは相当数は現行法とか旧法と違いがない、あるいはわずかであると、そういった問題もあります。ただ旧法下では問題として成立したけれども、現行法では成立しない、あるいは解釈論のところが明文化されて、現行法で出題されにくい、で、条文操作がかなり変わった問題と、そういったものもあります。で、2020年からは現行法にルート版を書かなければならないと。で、慣れる必要があると。で、あるから現行法によればどうなるか、という観点から各文検討すること、これは極めて有益であります。で、法律が改正されても旧法時代の各文検討の重要性、これは借りがありません。しかしながら、過去問の解説、これは当たり前のことですけれども、試験当時の旧法によって執筆されています。で、読者の大部分は旧法を最初に学んできた人たちです。じゃあどうしなきゃならないかと、自分で現行法に置き換えなければならない。これは時間もかかる、手間もかかる、かなり難しい作業になります。で、しかも参照するべき答案、これの例もほとんどありません。どう書けばいいか、まずそこに困惑すると思われます。で、本書の存在意義はそこにあるというふうに思っています。つまり旧法の処理を踏まえて、現行法で何が変わるか、これを明確にした回答例と解説、これを提供することを目的としています。で、回答例の書き方を工夫しています。外形的に回答例だけで分かるような配慮をしました。つまり旧法、現行法で変わらない場合、これはそのままに記載しています。で、現行法で変わる場合はもちろん現行法で書いていますが、下線を引いて分かるようにしています。で、旧法による回答例の部分、これは車体を使って示しています。車体の部分は試験当時は書く必要があったんですけれど、将来の司法試験、これは書く必要がないと、そういうふうに止めていただきたいかなというふうに思っています。ですから、この解説講義は解答例を中心として説明をしていきます。で、解説はなぜ変わったかという部分、これを中心に触れています。で、原告によるところは下線を引いてあります。で、解説は旧法による処理の相当部分、これは削っています。これは分量の増大を抑えるという目的です。ただ、解説によっては将来に生かす意味があるところがありますので、これは基本的に残しています。例えば24年の、契約解釈の問題、これは現行法で法律ができたんですが、契約解釈の処理手順、これは将来に生かせるものなので、十分に検討していただきたいということです。あと、若干の修正、これは解説と関係ない部分で若干あるんですが、これは波線で示しています。で、利用者により使い方が違ってくるかなというふうに思います。すでに去年、平成30年から、解説回答例講義、これを出しています。これを受けた方は、改訂後、今回出す回答例と解説講義、これをまず中心に聞いて、で、必要に応じて解説を参考にすればいいと、これは分かりやすいやり方になります。で、今回新規に購入する人もいるかとは思います。 で、ただ、じゃあ今回の改定だけ見ればいいかというとそうではなくて、問題全体については旧法時代のレジュメに基づいた抗議しかないので、まず旧法によるものを聞いていただいた上で、今回の改正部分、これを追加して聞いてほしいというふうに思っています。まあ、若干手間と考えるかもしれませんけれども、旧法と現行法による違い、これが分かりやすくなるというメリットがあります。まあ、時間を節約したい人は、まあ、第2以下で、まあ、新規に聞く場合のメリハリについて説明していますので、その記載を参考にして、まあ、若干端折ってもいい部分がありますので、そういう聞き方もありかなというふうに思っています。で、4番の本講義の意味ですが、まあ、現行法に基づいた過去問の解説、まあ、特に現行法によって答案をどう書けばいいかと、これに真正面から取り組んだ資料、これは少ないというふうに思います。で、採点実感もありません。じゃあどういうふうに書いたかということで、実務家というのは事実を押さえて、で、条文に即して整理して文章を起案する、こういった作業を日常的にしています。で、この回答例は、その実務家の作業を過去に即してなしたということをやりました。これが参考になるというふうに思います。まあ、特に実務家の試験も相当数いますので、違和感は持たれないかなというふうに思われます。まあ、いわゆる論点についての論証を現行法に基づいて作り直すという作業、これは一部でなされており、ほぼ考案されています。ただ、やってみれば分かるんですけれど、司法試験とは論証だけでは賄えないですよね。だから結局、答案の書き方が分からないと戸惑う人も多いのではないかなというふうに思います。本書の内容が一つの指針になればいいかなというふうに思っています。で、その下に表が書いてあります。つまり、現行法による修正の有無が、問題によってだいぶ違うんですよね。で、それによって講義の内容、これも当然変わってきます。で、まず、丸1、現行法による修正が全くない問題。まあ、21のサンプル問題、27、29、4題あります。これは現行法による解説講義、これはありません。必要がありませんので。で、これは旧法による講義のみで良いわけです。で、丸2が、現行法による修正が一部あると。まあ、受賞とかプレテスト、18年、23年、28年などです。で、丸2で一部というふうに書いたのは、まあ、割と一部、ごく一部なので、まあ、現行法による解説講義、これ極めて短時間で終わります。で、丸3で現行法によってかなり修正がある部分、19年が典型例なんですが、これは現行法による処理と旧法による処理の違いを把握するために、まあ、やっぱり旧法による解説を全部聞いた上で、現行法の解説を聞くことが望ましいというふうに考えています。で、丸4で、ある設問そのものが全部修正されたと。設問丸ごとということですけれど、20年、22年、24年、25年、26年、30年とあります。これは、この設問については、旧法による解説は聞く必要がなくて、現行法の解説だけでいいと。まあ、旧法のその設問の部分は早回しをする、それで構わないかなというふうに思います。まあ、ただし、24年の契約の解釈の解説、これはぜひ聞いてほしいかなというふうに思っています。で、今回の講義は年度によってかなり長短があるんですね。で、ただ、やっぱり利用者の便宜のために、ごく短いものでも、年度ごとに区分区分けする方が使いやすいかなというふうに思って、そのように処理をしています。で、第2一課で、受賞から、プレテスト19年、21年と、それから30年まで、何が、どこがどんなふうに変わったかということをまとめてあります。 で、それで先ほどの一覧表に即して、この部分を中心に聞いてほしいと、それを把握した上で、聞いてみればいいかなというふうに思います。まあ、もちろん全部旧法、改正法、現行法両方聞けばいいんですけれど、まあ、あまり関係ない部分を知りたいということであれば、この第2以下、これを参照した上で、メリハリをつければいいかなというふうに思っています。そのように利用してみてください。